Welcome to podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。戦後、滋賀県から先駆的な福祉事業を進め、障害者福祉の父と言われた糸賀和夫さん。2014年の生誕100年をきっかけに、滋賀県では様々な記念事業を展開しています。グロー、生きることが光になる。この番組は、そんな糸賀和夫さんの思想と実践に触れながら、これからの福祉のあり方を文化の視点から考えるトーク番組です。
この時間はゲストをお招きして様々な視点から福祉についてお話ししていただきます。今回のゲストは社会学者で関西学院大学社会学部准教授の鈴木健介さんです。どうもこんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ鈴木さんのご紹介を僕の方からさせていただきます。はい。鈴木さんは1976年福岡県生まれ、東京都立大学、現首都大学東京ですね、の大学院社会学科、研究科。博士課程にて理論社会学を専攻されました。そして現在は関西学院大学社会学部にて、教鞭を取られています。著書にカーニバル化する社会、SQ 関わりの知能指数など、そしてまた今年8月に、新著ウェブ社会の行方を NHK 出版より、刊行されました。鈴木さんは自身の研究と並行して、NHK の E テレの青春リアルとか、TBS ラジオのライフなどの司会も、務められています。今生きづらさを感じるような20代から30代前半の若者たちの意見を聞き取って、彼らの生き方に新しい意味とか希望を見出していく、そういったオピニオンリーダーとしても活動されています。まあ、今回は福祉ということで、主にまあ障害のある方や高齢者のための福祉ということが語られがちなんですけども、そういった福祉だけじゃなく、今の若い世代にも幅広く響くような福祉のあり方とは何かといったことをですね、糸賀和夫さんの思想も振り返りながら語っていただこうと思います。ということで、まず鈴木さんから全体の、はい、いろいろされている活動について少しご紹介いただけたらと思いますけども。
そうですね、は
い。
大学の先生っていう、まあ、肩書きと、まあ、それこそね、ラジオに出たりとか、はい、テレビに出たりとかって、ね、よく、ね、いろんな意味わからないと思うし、まあ、知ってる方は知ってるかもしれないけど、割と見た目もあまり学者っぽくないのでですね。まあ、そんなのもあって、何をしてる人なんだろうと思われがちなんですけれども、先ほどちょっとね、20代から30代の若者って話がありましたけれども、はい、ちょうど僕が研究を始めた頃、僕自身もそうなんですけれども、はい、まあ、就職氷河期なんていうふうに言われて、まあ、就職ができない若者たちのことがまあ問題になっていったんですね。うん、で、最初の頃はそれでも、まあ、若者がなんか働かないのは怠けてるからだみたいなことを思ってる方たくさんいたんですけども、うん、今でこそね、景気の問題とかで就職しにくくなってるんだって当たり前のように思うようになりました。まあ、そこまでの、まあ、道を辿っていく、まあ、研究の中でね、辿っていくのと同時に、いや、今の若者はね、こういう状況で生きづらいんだよっていうことをやっぱり言論として世の中に発信していく必要もあったし、何より20代30代の若い人たち自身が、なんで自分こんなに生きづらいんだろう、これは自分が努力してこなかったからじゃないのかみたいな、うんうん、に思ってるのに対して、今の社会というのはこういう風になっていて、うん、昔は当たり前だと思われていたことが、まあ、当たり前に遅れる人がどんどん少なくなっているんだよ、うん、もっと言えばその当たり前の道っていうのが狭くなった分、こぼれ落ちてしまうような、うん、まあ、人たちがたくさんいて、その人たちに対していろんなことを手当てをしたり、それこそ福祉のような形で手当てをしたり、うん、考えていったり、あるいは僕ら自身がお互いに手助けをしていったりしないといけないんだよ、そういうことに、まあ、目を向けるための、まあ、活動として、例えばメディアに出たりとか、はいはい、本を書いたりとか、はい、まあ、そういうことをしているんですよね。はい、
なるほど。今、鈴木さんがお話をされているような、まさに何て言うんでしょう、こう生きづらい状況の中で、例えば上の世代、うん、さらにその、まあ、鈴木さんの方の中でも黄金世代みたいなですね、時代っていうふうな言葉ありましたけども、そういう、まあ、景気が良くて、自分たちがやったことがすぐに経済的にも成果として現れやすい、そういった世代が、まあ、前提になってる価値観っていうものがまだ時代に流れながら、でもその上に乗っかっている若者の時代っていうのは、その、実はその下が崩れてるっていうことに気づかない状態で、一体どう、そこに対して、こう、世代間にも、お前たち頑張ってないじゃないかみたいなのを言われ続けるみたいな、 まあ、現状に対して自分たちのその世代の感覚を若い人たちがこう伝えていく、その方法というか、みたいなことについて 何かしらこうどういうふうにこう
一つはやっぱり自分の置かれてる状況というものが分かるっていうことが大事だと思うんですね、うん、先ほど、まあ、その就職できないっていうのはもしかしたら自分のせいじゃないかみたいな、うん、まあ、そんな話をしましたけれども、そういうふうに思っていると、うん、例えばその他に就職できない人がいてもその人のせいだし、自分が頑張らなかったから悪いんだから、うん、まあ、誰かに手を差し伸べてもらうっていうのは恥ずかしいことで、まあ、要はできる限り避けないといけないことだっていうふうに思えてしまいますね、うん、
一人でや全部自分でできることがかっこいいみたいなことを自分自身で思ってしまってるみたいな、
うん、かっこいいというか当たり前、
当たり前
で自分は当たり前のことができてない劣った人間なんだって思うようになりますよね、うんうん、でもそうじゃなくて一定数そういう人たちがいて、しかもそれはその人の努力とか能力と関係なく、ほぼ偶然のような感じで、うん、まあ、決まってしまうというようなことを分かってみると、これは誰かがちゃんと手当てをしたりだとか、手助けをしながら一緒に生きていかないと、もう誰でもこういうことができて当たり前だよっていうような、うん、そういう前提で社会を作る方が、あるいは社会を考える方が間違ってるんだっていうふうに思えないですし、うんうん、なんかそのことに気づくのが一番最初にやっぱ大事なのかなって思うんですよそうしないとどんな仕組みを手にどんな仕組みを社会で、まあ、作ってもそんなの恥ずかしいから嫌だとか、うんうん、あるいはそういうことを、まあ、受け入れるのがもうかっこ悪いとかね、それこそ、うん、いうところから抜け出せないままになるだけじゃなくて、うん、他の人と手を取り合うことができないですよ、うん、
はいはいはい、
だって自分の問題だっていうふうになりますから、うんうんうん、社会の問題だっていうことはもしかしたら自分もそういうふうに、まあ、不利な状況に置かれていたかもしれない、
うんうん、
だったらこの人たちが今不利な状況にあるのは偶然でしかないんだから、うん、一緒になんか手助けをして、まあ、共に生きていく社会っていうのを作るべきだよねっていうふうに思えるようになる、うんうん、そこが若者の例えば働き方については割と10年ぐらい前とは随分状況変わったんですね、はい、でおそらくその次は今度は結婚や子育てだと思います。な
る
ほ
ど、働き方から次そこの問題もあるわけですね、うん、
お金がなくて、まあ、結婚できないとか、うん、出産に踏み切れないだとかっていうことがようやく今言われるようになってきたけれども、うん、一方で、うん、まあ、例えば、婚活だとか、うん、あるいはその結婚について大学の授業で考えてみようだとか、うん、ああいうものが表しているのは結婚なんて誰でもできるのに、うん、気持ちが追いついてないからできないんだ、うん、みたいな風潮がどこかにあるんだと思うんですね、
はいはい、
これ就職とよく似てますよね、うん、頑張れば仕事はあるのに、うん、怠けて自分の襟好みをして探さないやつが悪いんだっていうのとかなり似ている、うん、でも今10年経って若者にそうやって若者のせいなんだってしたせいで、うん、その当時の、まあ、就職できなかった人たちのかなりの数が、まあ、中年フリーターとして、
はい、
今それこそ、福祉財政とかを圧迫しているわけです、うん、おそらく10年経った時に、うん、子育てとか結婚とかについて僕たちはなんてバカなことを言ってたんだろうってことに、うん、まあ、気づく時代が来るというか、うん、もっと早く来てほしいんですけどいう時代がもうすぐ目の前でやってくると思うんですね、うん、でもそうなる前にいやこれはもちろん本人の気持ちの問題もあるけれども、はい、それ以上にしたくてもできない、うん、あるいは踏み切りたくても踏み切れない、うん、そういう社会の問題があるんだよっていうことを、そこになんか気持ちを持っていく必要があるし、うん、その時に僕今社会学っていう学問を専攻してるんですけども、はいはい、社会というものがどういうふうに作られてきたのか、うん、そしてその社会はどういうことを理想だと思ってきたのか、それをなんか知っておくことって一つのヒントになるんですよね、うん、
はいはい、鈴木さんがその社会学っていう、まあ、ことを軸にしながら、まあ、一方でそのライフっていう番組とかですね、はい、まあ、僕自身もそのライフの番組、まあ、かなり影響を
ありがとうございます
受けたということもあって今回、ライフでパーソナリティをしている鈴木さん出ていただきたいなっていうのもあったんですけども、
7年ぐらいやってるんですね。
長い、素晴らしい長寿番組で
素
晴らしいですね やられてて、まあ、何かその、
うん、
その実際ずっと番組やってる中で7年とかされてる中で変化っていうのは感じますか、うん、意見出てくる意見の中で感覚とか
変化、まあ、時代がもちろん変わっているし、うん、リスナー層も変わっていくので、
はい、
出てくる意見も少しずつ変わってはくるんですけれども、うん、やっぱね最初の頃に比べて少しその肩の力が抜けたというか、ライフをその自慢するわけじゃないんだけれども、初めて番組始めた頃っていうのはやっぱりそのラジオ番組で何か喋るときに、うん、なんというか明けすけな、うん、トークってなかなかできなかったんですね、うん、明けすけっていうのはそういうなんかこう 恥ずかしいことを言うってことではなくて、なんて言うんだろう、普段喋ってるように喋るっていうのはできなくて、
難しいですよね、それは、
うん、僕らのように本当になんていうか友達と、うん、それこそね、学食とかで喋ってるような、うんうん、まあ、ノリで喋るっていうこと自体がやっぱ受け入れられなかったり、うん、まあ、こんなものはっていうふうに思う方もたくさんいたんですね、うんうん、ところがその後やっぱり似たような感じで自由に喋ってみようっていう場が、うん、それこそネットラジオも含めてたくさん出てきた結果、うんうん、昔よりもそういう肩の力を抜いた状態で喋れる方が増えて、うん、普通の喋り方なんだけど、はい、なんかちょっと新しい喋り方を見つけたなって、うんうん、だって人の前でなんか悩みとか恥ずかしい話とかをこうそのまま語るってできないじゃないですか。
なかなかそれは難しいですね。
なんか女の子といい感じになったんだけれども、うん、ちょっとこう、うん、勇気出せなくて終わっちゃってみたいな話とかって、うん、できないじゃないですか、うん、普通には、うん、なんかそういうことが普通に喋れるっていうことがすごく大事なのかなというふうに思うので、うんうんうん、なんかもっとそのいろんな体験をねしてる方だとかが、うん、出てきてもいいとは思いますけれども、うん、今やってきて思うのはなんかカッコつけなくてもいいんだよ、うん、なんかカッコつけなくても、うん、何かを喋るとラジオという媒体を通じて、うん、ああ分かる分かるっていう人のところに届くっていうことがあるんだよっていう、うん、まあ、それをなんか作ってきたのが一つライフでやってきて見えたことかなと思いますね。
なるほどなるほど、うん、確かにそういうふうになんて言うんですよね、いわゆる、まあ、番組に出てらっしゃるような鈴木さんや他のサブパーソナリティの方々が語ることと、うん、そこにこうまあ共感してまたリスナーの方が喋るっていうふうなことが、うん、そのリスナーの方がさらに喋った情報っていうのをまた聞いてる人が受け取っていくみたいな感じでどんどんどんどんこう数に近いというかですね、うん、リアリティのある意見に、うん、どんどんどんどん変わっていってる気が番組聞いててすごく思ってたんです、
うん、でそういう中でなんかふっとこうあれこれは個人的に喋っている思い出のようで、うん、なんか世の中の構造に引っかかるような問題なのかなっていう発言が、うん、実は私も派遣社員なんだけどとか、うん、この間やってて、うん、まあ、衝撃的だったのはそのもう、とある農家に生まれて、
はいはい、
もうお前は女にはもう勉強はいらないみたいな感じで言われて、うんうん、まあ、なんとか頼み込んで高校だけは出してもらったけどみたいな。
それどれぐらいの世代の方ですか？
僕と同い年でした。
あるんですねやっぱり、うん、この世代でもそういう、
だからそれでやっと今その旦那さんがの勧めとかもあって、うん、今勉強をいろいろし直していて、うん、学ぶってことが本当に楽しくって、それで、そのね旦那の勧めでちょっと今回もラジオに投稿しましたみたいな話とかもあって、うん、
いや、ね、
もうみんなが衝撃を受けるわけですよ、うん、
それは
こんな昭和みたいな話が、うん、
ちょっと僕それ聞いただけです。それだいぶ上の世代の方の話かで正直ちょっと思ってしまいましたしね。
いや僕も見ながらえって思うんですけど、うん、でもだいぶ上とは言いつつも、うん、それこそ、ね、学び直しの要するに小学校中学校も、うん、まあ、ちゃんと出ていなくてひらがなからやり直す夜間中学みたいなものっていうのは別に今でもあるわけですよね、
はいはい、
だからそんなに、大昔のことでもない、うん、せいぜい僕らのお父さんお母さんぐらいの時には当たり前にあった現実なわけです、まあ、です、ね、うん、でそれがじゃあその自分たちの世代にもいるっていうことがそこで明らかにされた時に、うん、初めてあなんか自分たちの生きている社会ってっていうものがなんかこうふっとこう開かれてみたときに、うんうん、なんかこう見えなかったものが見えてくるんじゃなくて当たり前にそこにあったものとして提示されるというか、
はい、
あこんな人もリスナーなんだみたいな形で、うんうんうん、なんかこの社会自分につながりのある社会の中にそのいろんなその層が重なっていて、うん、なんか自分が気づいてなかったものがたくさんあるんだなっていうふうに思わされる、この二段構えの体験って大事だなと思うんですよ、
はいはいはいはい、
まず当たり前に当たり前を共有できる場があって、その中になんか当たり前のように見えて自分とは全然違うものがある、うん、この二段構えのその体験っていうものがおそらく聞いてる人たちの中に、うん、なんか一つのその変化というかね、うん、なんか意識のまあ変化みたいなものをもたらしていくんだろうなと、うんうん、で今はすごいすごい最近の例でそのなんとか一番衝撃的なやつを挙げましたけども、うん、こういうちっちゃい出来事でもこういうことがたくさん積み重なっていって、うん、あなんか自分の世界がこう開かれていくというかね、はいはい、いう感覚っていうものを持ってくれるとすごく嬉しいなと思うんですよね。
なるほど、ありがとうございます。とても個人的でちっちゃな出来事っていうところから なんというか、それが、まあ、いろんな人たちに共有されたりとか、自分は違う感覚があるなっていうふうに、まあ、二段構えで、そこに多様性があったりとかしながら、うん、でもそこの延長線上にある意味では、その大きな社会のシステムみたいなこととのつながりが、こう、当事者的に感じられるような瞬間っていうのが多分出てくると思うんですけども、もう少しじゃあ広い観点の、福祉の制度とかについても、少し次回以降お話できたらと思いますんで、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。さて、そろそろお別れの時間です。今日のですね、ゲスト鈴木健介さんの話ですけども、いかがだったでしょうか。個人が様々にこう、特に若い方がですね、生きづらさを抱えたりとか、これからどうしようっていうふうに悩んでいく、まあ、そういったことを共有していく上で、その先に、まあ、社会っていうこう大きなものがこう見えてくる、まあ、そういうこう二段構えのお話ですね。いろんなこう解釈で、あの人のエピソードは自分にとってはこうだなっていうふうにこう感じていく、そういう開かれた個人のお話を、最後はしていただいたわけです。次回以降もぜひ楽しみに聞いてください。それではまた来週お楽しみに。さようなら、浅田渉でした。